ラッセル・ M ・ネルソン大官庁が今見事に雄弁な説明をした通り、教会の指導者たちは長期にわたって教義を学び、信仰を強め、個人の礼拝をさらに意義深いものにするための家庭中心で教会が支援する形の計画の開発に取り組んできました。そしてネルソン大官庁は福音の教えについての家庭と教会の新たなバランスに関する変更を発表したのです。ネルソン大官庁の説明したこれらの目的を達成するために、大官庁の指示のもと、大官庁会と十二使徒定員会の評議会決定に従って、日曜日の集会スケジュールは2019年1月以降以下の通り変更となります。日曜日の集会では60分の聖餐会が毎週開かれます。救い主と聖餐の儀式、霊的なメッセージに焦点を当てた聖餐会です。クラスへの移動時間の後、教会員は週替わりの50分のクラスに出席します。日曜学校は第一日曜日と第三日曜日に開かれます。神権定員会と婦女教会、若い女性の集会は第二日曜日と第四日曜日に開かれます。第五日曜日の集会はビショップの指示下で執り行われます。初等教会はこの同じ50分の間に毎週開かれ、歌の時間とクラスの時間があります。日曜日の集会に関し、教会の専任指導者たちは、大切な教会員の中には日曜日の3時間プログラムが困難と思われる人がいることを長い間承知していました。特に小さい子どものいる親や初等教会の子ども、高齢の会員、新しい改宗者などはそうです。しかしこの変更はただの日曜日の集会所スケジュールの短縮ではありません。ネルソン大官庁はこれまでの進めに皆さんが忠実に従ってくれた結果、非常に多くの成果があったことに感謝しています。大官庁と教会の指導者たちは、親と子ども、青少年、独身者、高齢者、新しい改宗者、宣教師から教えを受けている人たちに、教会の支援を受けたこのバランスの取れた家庭中心の取り組みによって、福音の喜びをさらに豊かに味わってほしいと願っています。その変更やその他最近行われた変更の目的と、それに伴う祝福には以下のようなものがあります。天の御父と主イエス・キリストに対して深く改心し、お二方を信じる信仰が強くなる、喜びのある福音生活に貢献する教会が支援する家庭中心教化過程によって個人と家族が強くなる、聖餐の儀式を大切にし安息日を尊ぶ、伝道活動を行うことと神殿の儀式と聖約と祝福を受けることにより、幕の両側にいる天の御父の子供たちを助ける、この日曜日のスケジュールに従うことで、日曜日に家族で過ごす時間、家庭で福音を学ぶ時間、その他個人や家族独自の時間がより取れるようになります。家族の活動を行う夜は月曜日でも別の時でも構いません。そのため指導者はこれまで通り月曜日の夜には教会の集会や活動を入れないでください。しかし家族で過ごす夕べや福音学習、個人や家族の活動の時間は個々の状況に合わせて決めることができます。家庭で行う家族と個人の福音学習は、相互調整された教科課程と日曜学校と初等教会で教えられていることと内容が沿っている新しい資料、私に従ってきなさい個人と家族用を使うことによって非常に成果が上がります。1月から教会の日曜学校の青少年クラスと成人クラスでは新約聖書を学びます。新しい家庭学習用の私に従ってきなさい個人と家族用の資料も新約聖書を扱っており、会員が家庭で福音を学びやすくなるように作られています。 こんな説明があります。このリソースは教会のすべての個人と家族のためのリソースです。自分で学ぶか家族で学ぶかにかかわらず、福音を学ぶ上で私たちにさらに役立つように作られています。この新しいリソースの概要は毎週のスケジュールに従って組み立てられています。初等教会で教える新しいレッスン、私に従ってきなさいは、成人用と同じ毎週のスケジュールに従ったものです。第1、第3日曜日の青少年クラスと成人クラスは調整され、私に従ってきなさいの家庭用リソースを学ぶのに役立つようになります。第2、第4日曜日はこれまで同様、真剣転移会と婦女教会の成人は現代の預言者たちが語っているメッセージに重点を置き、教会の指導者の教えを学びます。若い女性とアロン神権の若い男性は福音のテーマを学びます。新しい家庭学習資料は家族の成分研究と家庭の夕べのためのアイデアを提供しています。各週の概要にある個人と家族のための学習と活動のアイデアが役に立ちます。私に従ってきなさい個人と家族用の資料には、個人と家族、特に子どもの学習を楽しくするイラストも多数入っています。この新しい資料は今年の12月までに各世帯に配布されます。ネルソン大官庁は今年1月に新会員に向けて初めて話して以来、教会員に向けて初めて話して以来、制約の道を歩むことによってイエス・キリストの再臨に備えることを強く進めてきました。世界の状況を見ると、天の御父とイエス・キリストとその贖いに対する個人の戒心を深め、信仰を強める必要性が高まっていることが分かります。主は現在のこの苦難の時代に教えに教えを加えて私たちを備えてこられました。近年主は以下の主要な問題に対して私たちを導いてこられました。安息日を尊び、過去3年間繰り返し強調されてきている聖なる聖餐の儀式を尊ぶ、強化された長老定員会と婦女教会はビショップの指示の下で教会の目的を達成し、教会員が聖なる制約を守れるように力を注ぐ、さらに次元が高く清い方法によるミニスタリングを喜びをもって行う、最初から目的を見据えて行うことにより、神殿の制約と家族歴史活動の奉仕を制約の道の有意義な部分とする。今朝発表された変更は今日の課題に対する導きの一例でしかありません。教会の従来の教化過程は日曜日に教会で行うことに重点が置かれていました。うまく教え、クラスの生徒たちに霊的な準備がよくできていれば日曜学校が良くなることを私たちはよく知っています。ありがたいことに教会でしばしばこういう御霊を強く感じて戒心が深まる経験をしています。教会が支援する家庭中心の新しい教化過程によって、家族と個人による宗教的な規律の実践と信仰深い行動にさらに強い影響を与える必要があります。私たちは霊的な影響を受けることで永続する深い戒心を家庭で得られることを知っています。若い男性と若い女性にとって聖霊の影響を最もよく受けるのは、家庭で成分研究と祈りをしている時だということが何年も前に研究から分かりました。私たちが目指しているのは信仰と霊性、天の御父と主イエス・キリストに対する戒心を深めることで、教会と家庭で行うことのバランスをうまく取ることです。今回の変更、家庭中心と教会支援の部分には柔軟性があります。いつどのように実施するかは個人や家族がそれぞれよく祈って決めます。例えばこれが全ての家族を大きく祝福することになる一方で、地元の必要に基づいて考えた場合、若い独身者や一人親、パートメンバーの家族、新会員などは通常の日曜日の礼拝行事の他に、福音を信じる者同士集まって交流を楽しんだり、家庭中心の教会の支援を受けたこの資料を一緒に学んで信仰を強めたりすることができるのです。これは希望する人がそれぞれで行います。通常の日曜日の集会の後、集会所に残って人との交わりを楽しみたいという人は世界中にたくさんいます。 今回の変更の発表にはそのような素晴らしく実りの多い習慣を妨げるような規定は一切ありません。安息日の備えとして電子メールや携帯メール、ソーシャルメディアのメッセージで平日に情報を送っているワードがすでにいくつもあります。この変更について言えば、この種の情報発信は大いに推奨します。会員はその週の日曜日の集会スケジュールを思い出し、次のクラスの レッスンのテーマについて考えたり、家庭で福音の話題が出たりします。しかも日曜日の成人の集会では教会で学んだことと家庭で学ぶことを結びつける情報が毎週提供されます。生産会とクラスの時間はよく祈って検討し、必ず管理事項よりも霊的な事柄を優先させるようにしてください。例えば発表事項は平日に送る集会へのお誘いメッセージや印刷物で大部分済ませることができます。生産会は祈りで始まり祈りで終えるべきですが、2時間目の集会は閉会の祈りだけ必要です。先に述べたように、この新しい日曜日のスケジュールは2019年1月まで始まりません。これにはいくつか理由があります。最大の理由は2つです。第1に、私に従ってきなさい個人と家族用の資料を配布する時間を取るため。第2は、さらに早い時間帯に集会を持つという目標の下で、集会所スケジュールの変更を行うための時間をステーク会長とビショップに与えるためです。指導者たちが啓示を求めて祈った結果として、過去何年かにわたって受けた導きは、生産会を強化し安息日を尊ぶことであり、親と個人を励まし助けて、家庭を霊的な力と信仰の源となる場、喜びと幸せの場所にするということでした。この変更は末日聖徒イエスキリスト教会の会員にとってどんな意味を持つのでしょうか。私たちは会員たちが驚異的な方法で祝福を受けると確信しています。日曜日を教会と家庭で福音を学び教える日にすることができるのです。個人や家族が家族評議会や家族歴史、ミニスタリング、奉仕、個人の礼拝を行い、楽しい家族のひとときを過ごすのですから、安息日は本当に喜びの日となることでしょう。家庭用の新しい私に従ってきなさいの資料を試してみたステークの会員の家族の例を見てみましょう。機関宣教師である父親のフェルナンドは妻ナンシーと4人の子供がおり、こう報告しています。私に従ってきなさいのプログラムがステークで紹介されたとき、私は歓喜しました。家庭での成分学習の仕方が変わると思ったのです。実際に我が家では学習法が変わり、教会の指導者として他の家庭でも変わったのを見ました。本当の意味で成分についての話し合いが家庭でできました。妻と私は学習したテーマに関する理解が深まりました。福音の知識を豊かにし、信仰と証を強くするのに役立ちました。私は証します。聖文に書かれている原則や教義を一貫性のある効果的な方法で学ぶことによって、ますます堕落していくこの世の中で信仰と証を強くし、家族に光が注がれるようにするために、主から霊感を受けて作られたプログラムです。世界中のステークでテスト試行したのですが、この新しい私に従ってきなさいの家庭用資料は非常に高い評価を受けました。成分を読んでいた状態から成分を研究する状態に進歩したという報告が多く寄せられています。共通して信仰が強まり、ワードに素晴らしい影響があったという感想でした。この変更が目指すのは、成人と若い世代が永続する深い改心をすることです。個人と家族用の私に従ってきなさいのこの最初のページにはこんな指摘があります。福音を教え学ぶ目的は、すべてさらに深く改心し、さらにイエス・キリストのようになることです。これはキリストに頼って自分の心を変えるということです。そのような学習は教室だけでなく、心の中でも家庭でも行われることによって促進されます。日々福音を愛し、福音に従って生きる努力をしなければなりません。真の改心には精霊の導きが不可欠です。 永続する深い改心をすることの最大の目的であり、究極の目的となるのは、ふさわしい状態で制約の道の制約と儀式を受けることです。皆さんが個人や家族と強制的な働きかけなく、この変更について一緒に話し合い、啓示を求めてくれることを私たちは信じています。詳しい情報は大官庁会からの手紙など今後発表される通知にてお知らせいたします。私は皆さんに明かしします。大官庁会と十二使徒定員会の評議会が神殿で審議し、この変更の実施に向けて愛する預言者が主に啓示を願い求めた後に、強い確信を全員が受けました。ラッセル・ M ・ネルソンは生ける預言者であり大官庁です。本日行われた発表は、この変更を熱烈に支持し聖霊の導きを求める人にとって大きな祝福となるでしょう。私が証しするお二方、天の御父と私たちの主であり救い主であられるイエス・キリストに私たちは近づくことでしょう。イエス・キリストの御名によりアーメン。